同性の34名連。その1、同性は贅沢な経験。同性は贅沢な経験です。恵まれた経験です。彼にとっては簡単に実現できた同性かもしれません。彼は同じ場所で一緒に暮らしているだけと思うかもしれません。しかし、世の中全体で見ると同性が悩ましくてたまらないカップルは多く存在します。世の中全体で見れば同性を経験しているカップルは少ないのが現実です。それは同性をしようと思わなかったという場合ではありません。同性をしたくても事情があってできなかったという場合もあります。世の中には同性したくてもできないカップルが多くいます。時間に余裕がない。経済的に苦しい。両家の両親が大反対している。同性は全ての人が経験できるわけではなく、時間的、経済的、家族的な余裕があるからこそできる経験です。だからこそ同性は贅沢な経験です。同性をしなくても結婚は可能です。同性は余計な余生かもしれませんが、余計な余生を楽しめるからこそ贅沢と言えます。同性は恋人以上、夫婦未満の特殊な段階です。同性とは魅力的で貴重な経験です。結婚する前に同性をしたという思い話も同性を経験したからこそできること。結婚する前に結婚の予行演習ができるのはなんと贅沢な経験でしょう。結婚する前に実体験を通して結婚の準備ができます。バレることになったとしても戸籍に傷はつきません。同性者でもできないカップルであれば羨ましい状況に見えるでしょう。自分の愛が恵まれた状況に気づくことです。あなたは今恵まれた経験をしている最中です。同性的になったカップルの分まで楽しむくらいがいいでしょう。同性ができる喜びと幸せを感じ取りながら一日一日を大切に過ごしてください。贅沢な経験に甘んじることなく、挑戦と変化に立ち向かい、機会を探らなくてもお願いしましょう。同性は贅沢な経験であることに気づく。同性の34年、その2、同性の同性を始めると理想と現実のギャップに及ぶでしょう。意外と生活が過ぎなくて、時間が少ない。ラブラの生活をイメージしていたのに、実際は平凡な共同生活。スムーズに生活できると思っていたのに、実際はトラブルがない。貯金ができると思っていたのに、このままは出費が多くて思うようにいかない。毎日一緒に暮らしているのに、かえって一層ずつ難しい。同性前に描いていた夢の生活は、同性を始めてすぐ失われるのが現実です。同性を始めると理想と現実のギャップが大きく悩んだり落ち込んだりすることもあるでしょう。しかし、ここに誤解があります。そもそも完全に理想通りの同性は存在しません。理想通りの同性は映画やドラマが作られたイメージです。雑誌の価値貯金に呼ばされているだけ。同性を始めると、毎日将来何らかのギャップに直面同性の最後には理想と現実のギャップを埋めることになるのです。同性には理想と現実のギャップがあって当然です。大切なのはそのギャップをどう埋めていくかです。うまくいかないで終わってはいけません。うまくいかないなら同性はうまくいくか考えましょう。価値観が理解できないで終わってはいけません。価値観がしないなら同性は認められるか考えましょう。生活習慣が合わないで終わってはいけません。生活習慣が合わないなら同性は寄り添えるか考えましょう。理想を現実に近づけて現実を理想に近づけます。理想と現実のギャップはゼロにできなくても近づけることが可能です。どうやって近づけたら彼の愛と気持ちを努力しない。それこそ同性の最後です。同性の理想と現実のギャップを埋めることに楽しみを生み出していく。同性の34年、その3、同性では悩むこともあって当然。大切なのはその後。同性では悩むこともあって当然です。思ったより同性が平穏で済まない。お互いの生活サイクルが違って、接し合いになってきた。だんだん、万年が出てきた。不満のない同性はありません。生まれの人たちも違う人が一緒に暮らせば、何らかの不満が出てきて、悩むことになるでしょう。しかし、悩んでいるだけでは何も変わりません。辛い、苦しい、大変だけで終わってはいけません。もうダメだと思っていると本当にダメになります。どんどんストレスが増え、状況が悪化して、家族や同性対象に向かって悩みます。大切なのはその後です。悩みが出てきたら、きちんと考え、改善しましょう。思ったより同性が済まないなら、同性は楽しくなって考え、改善する。接し合いが増えたら、同性は時間を増やせる考え、改善する。万年が出してくれば、同性は新鮮な刺激を増やせる考え、改善する。これが乗り越えるということです。何かでも、ではないのではありません。偶然や何気に任せるのではなく、意識的にコントロールすることが大切です。対策を考えることで発想力や想像力が身につきます。改善に向けて行動していくことで行動力や忍耐力も身につきます。何かだけで終わらず、その後の行動を行ってください。きちんと考えて行動ができるなら、同性だけでなく結婚してからも学びます。同性で悩むことなら、何かだけで終わらず、きちんと考え、改善に向けて行動する。同性の34年、その4、パートナーとの違いは否定するように言っている。パートナーとの違いを否定しませんか。同性を始めれば、パートナーの悩み方や生活習慣に気づくでしょう。自分とは違った特徴があると、おかしい、不自然などと否定しなしです。病院の作り方が変、寝相がおかしい。この読み方が自然、珍しいことや不慣れなことが見つかると反射的に拒否反応を示しやすい。もちろん迷惑や不快になることならきちんと再開をしてもらうことも大切でしょう。自分には利点があることがあればこの場面で事情を話しやすいです。納得のいくしていないようなパートナーは教えてくれてやるなどと感謝してくれるでしょう。しかし自分が気にならないという理由だけで価値観や生活習慣の何でも否定するのはよくありません。変、おかしい、不自然と違いを指定されたパートナーはどんな気持ちになるでしょうか。価値観や生活習慣の批判されたであっても自分の人格や生き方まで指定されているように感じるでしょう。価値観の生活習慣の見方を変えることです。パートナーの個性を指定するとパートナーとの関係が悪くなります。生まれ育った環境が違うのですから違いがあって当然です。嫌な原因は違いではなく受け止め方です。海外旅行を思い出してください。海外旅行では多くの違いを見つけますが、嫌な違いです。こんな違いがあるんだね。楽しいね、面白いねと心地よく感じるでしょう。同性でも同じです。パートナーとの違いは否定するのではなく受け入れましょう。そういう違いがあるんだね。面白いねと前向きに受け止めれば違いが見つかっても嫌な違いになります。もちろん全てを完全に受け入れるのは難しいでしょうが、受け入れようとする姿勢が大切です。違いを楽しむようにすると心の嫌な中に受け入れられるようになります。楽しんで受け入れようとする気持ちがあるから違いがあってもスムーズに吸収できます。パートナーとの違いは否定せず受け入れる。同性の34年、その後、価値観や生活習慣の違う同性だからこそ楽しみが増える。価値観や生活習慣が違ったら同性がなくてない。そう思っているなら誤解です。もちろん従来の違いがあるなら同性がなくてない現在もあるでしょう。例えば、お互いの金銭感覚が全く違うなら苦労が増えます。パートナーによる暴力行為や性行為などがあればトラブルは深刻です。どうしても、相方に事情があれば、バラや同性対象を検討する必要もあるでしょう。しかし、価値観や生活習慣が違っただけで同性がなくてないと思うのは大げさです。過去の事例を見れば、価値観や生活習慣が違ったカップルでも結婚できて仲良くしている事例が多くあります。価値観や生活習慣が違っただけでなくてないなら、世の中は誰も結婚できなくなります。価値観や生活習慣が違って多いに結構。大切なのは違いを認め受け入れていくことです。反発や違和感を覚えることでも一度心を大きくして受け入れてみてください。学ぶ、楽しむ、味わう、などを意識すると受け入れやすくなるでしょう。面白い価値観だね。不思議な生活習慣だね。価値観や生活習慣に違いがあるからこそ楽しみが増えます。時には自分の視野や世界観を広げる機会もあるでしょう。迷惑や違和感がない場合なら、2人で話し合って解決策を考えてみてください。2人で話し合って解決策を考えることも2人の絆を深める機会になります。価値観や生活習慣が違っても重大な災害に救いがあります。尊重と助け合いを通して価値観や生活習慣の違いを楽しみに変えてしまいましょう。むしろ価値観や生活習慣の違う同性だからこそ楽しみが増えると考えてください。多くの発見、驚き、感動を楽しめる同性はなかなか豊かで贅沢ではありませんか。価値観や生活習慣の違う同性だからこそ楽しみが増えるのです。価値観や生活習慣が違っても違いを楽しみながら受け入れる。同性の34年、その6、違いは嫌なものではなく楽しいもの。同性を始めると2人の価値観や生活習慣に違いがあることに気づきます。金銭感覚に違いがある。掃除の仕方に違いがある。趣味の考え方に違いがある。食事の味付けに違いがある。休日の過ごし方に違いがある。100% 相性がよいと思っているカップルでも同性を始めると何らかの違いがあることに気づきます。しかし、違いが見つかっても違いがしないこと。変、おかしい、不自然と思うことでも一度落ち着いて考えてみてください。2人ともないものたちも違うのですが、価値観や生活習慣に違いがあるのは当然です。整理や善悪に加わるとすぐ喧嘩になります。あなたの心の中に違いを求めない価値観、何も言っているのではないでしょうか。違いがあるから恋愛するのはまだまだ心が小さい証拠です。このくらい恋愛するなんて自分はまだまだと思うこと。違いは恋愛するのではなく楽しむようにしましょう。同性では心の余裕が大切です。一旦正しい間違っていると区別するのはやめて心を大きくして受け止めています。価値観に違いがあれば恋愛するのではなく楽しんでください。面白い価値観を持っていないと受け止めると今まで違った感じ方ができるでしょう。生活習慣に違いがあれば現れるのではなく面白がってください。不思議な生活習慣だねと受け止めると不思議な感覚を味わえるでしょう。楽しもうと思うから楽しめます。違いにすることは自分の心を大きくするトレーニングです。今すぐ心がければ今すぐ実現できます。価値観や生活習慣の違いは恋愛するのではなく楽しむようにする。同性の34年、そうなら自分のために買ってきたものを2人で割る。これだけで幸せになる。幸せはどうすれば増やせるのでしょうか。幸せを増やしたいなら正直により私が意識しましょう。もちろん自分のお金で買ってきたものは自分のもの。相手の相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に相手に それを一人示すのではなく、2人で分けて食べましょう。私がいです。この瞬間、共感共有共通体験になります。2人で美味しいねと共感できます。番組の美味しさを共有できます。同じ番組の食べたという共通体験もできます。食事の量は減りましたが、幸せの量は増えたのです。これが幸せです。幸せとは心で感じること。幸せとは本来物質的な豊かさではなく精神的な豊かさのことを言います。精神的な豊かさを増やす工夫をすれば結果として幸せになります。だから、一人占めではなく分かち合う。幸せになりたければ分かち合いを意識しましょう。高価なもの、大きなものである必要はありません。あんたのもの、小さなもので十分です。まず、私から挑戦してみてはいかがでしょうか。自分のために買ってきたものを2人で割る。これだけで幸せになれるのです。一人占めをするより2人で割る。同性の32年、その8、ルーだからと思って家事をすると苦痛になる。自分のためと思って家事をすると楽しくなる。家事をする際、どんな気持ちで取り組んでいますか。まず、同性では役割分担を決めます。役割分担に沿って家事をすることがルーだからと自分に言い聞かせて取り組むことが多いかもしれません。本当はサボりたいけど2人で決めたことだから仕方なく取り組んでいるといった心境ではないでしょうか。もちろん、きちんと家事に取り組んでいるだけでいいのですが、どことなく心が重い感じがします。義務やルーで行動してもワクワクできません。ルーだからと思って家事をすると苦痛になるのです。こういうことこそ発想の転換です。ルーだからではなく自分のためと思いながら家事をしてみてください。自然と心に気がつき、やる気が出てくるはずです。洗濯や掃除をするなら少しでも効率よくできる方法を考えます。食事をするときもパートナーの栄養バランスを考えることは自分の栄養バランスを考えることになります。料理を入れるならば別の場面でやらせてください。同性中に身につけた味の力はたとえ同性対象になっても無駄になりません。花の子花嫁の修行、自己啓発、自分の味として家事をこなせば自分の価値を高めることにもつながります。自分のためと思えばワクワクして楽しい気持ちになります。家事の仕事も軽くなり、体も動きやすくなり、早く家事がしたいという気持ちになるのです。ルーだからより自分のためと思って家事に取り組む。同性の30の年、その9、夫婦生活50年と比べよう。同性生活1年なんて短いもの。同性生活1年、そう聞いたときどう感じますか。1年も同性をするなんてない。随分長く同性している。1年も同性をしていない。長らしい印象を受けるかもしれませんが、誤解です。現在の時間の過ぎたで1年と考えるから長く感じます。夫婦生活50年と比べて考えてみてください。例えば30歳前後で結婚したとします。不良事故、病気、離婚さえなければ夫婦生活は50年ほど続くでしょう。つまり同性生活1年で夫婦生活50年になるのです。夫婦生活50年と比べれば同性生活1年は安全。一瞬といっても過言ではありません。同性の1年もないと思ってはいけません。実際のところたった1年です。これから50年の夫婦生活を決める大事な1年。夫婦生活50年を決める1年と思えばいかに重要で価値のある1年であるか実感できるでしょう。例えば同性生活何年や3年になったとしても夫婦生活50年に比べればまだまだ安全。自分の意思は達していません。この事実については心の器も大きくなり同性の抵抗感が小さくなります。少々同性が並んでも同時なくなります。少々嫌なことになっても嫌がしなくなります。少々トラブルになっても踏まれるようになります。無駄な同性は一つもありません。同性は人生に対する誠実な取り組みなのです。同性の1年は夫婦生活50年と比べて短い期間であることに気づく。同じベッドで一緒に寝ることが愛は私は足りない。同性を始めたらダブルベッドで一緒に寝たい。映画やドラマではタックルダブルベッドで仲良く一緒に寝ているシーンを見かけます。そうした影響もあってか、同性すら同じベッドで一緒に寝るのが当たり前と考える人もいるかもしれません。同じベッドなら手を繋ぎながら寝ることができます。スキンシップもしやすくなります。パートナーの愛するし寝顔も好きなので見られるでしょう。もちろん、こんなに共しているならダブルベッドで一緒に寝るのもいいでしょう。こんなに愛するしないなら心の愛で満たされ、夜もぐずに寝られる人もいるはずです。毎日一緒に寝ることができるのも同性ならではのメリットの一つです。しかし、同性すら同じベッドで一緒に寝るのが当たり前と思っているなら注意が必要です。同じベッドで一緒に寝ることが愛は私は足りません。同じベッドで寝ることと愛は私は別問題です。快適な睡眠を優先させて別々に寝たいと思います。現実問題として一緒に寝ると勇気や願いで睡眠を妨げてしまうことがあります。本人は言わなくても無意識に行われる可能性はありません。相手が夜中にトイレでベッドを離れても勇気や揺れで睡眠を妨げられます。願いも相手に気を遣わなくてはならず自由にできなくなります。睡眠は三大欲求の一つですから停止できません。無理やり一緒に寝ることで疲れが取れなかったりストレスが溜まったりしてお互いの生活に悪影響が出てはいけません。もしパートナーが別々に寝たいことを希望するなら心よく言いましょう。寝室は同じまま睡んでいるのもよし、完全に別々の部屋でいるのもよし、同じベッドで一緒に寝ることにこだわりすぎないことです。あくまで2人の同性ですから2人の心に寄生し、寝室環境を整えましょう。2人が仲良くなるなら別々に寝るのも優先択肢です。同じベッドで一緒に寝ることにこだわらない。同性の34年、その11、良い朝は良い朝から始まる。朝、むつりした表情になっていませんか。寝起きはどうとして頭がぼっとするかもしれません。眠くて、変な表情になっているかもしれません。しかし、無表情のまま2人で朝食を食べていると雰囲気が悪くなります。せっかくの食事も美味しく味わえなくなります。同性中も変わらず、一人暮らしのことは変わりません。ニコニコしながら朝を始めましょう。眠くてぼっとするかもしれませんが、少しだけ気合を入れてください。一日の中でも朝は特別な時間です。朝は一日の流れをする大事な時間です。一日のテンションも朝で決まります。ここは元気がなくても、体が動くとした表情を心がけましょう。朝はおはようと元気よく挨拶をしましょう。これだけ同性になったとしても、朝ではきちんと挨拶をします。2人で朝食を食べながら、今日も一日頑張ろうねという言葉を交わしましょう。ニコニコしながら2人で朝食を食べれば、食事も美味しい感じで会話も弾みます。家から出るときは行ってきます。行ってらっしゃいと声をかけましょう。たった一言ですが、朝のテンションをする大事なことです。最初はテンションが低くても明るいことだと元気な表情を心がけていくうちにだんだんテンションが上がります。勢いの良い流れをすると午前中の仕事も始まります。朝は忙しくて時間がないから早めの心がけます。バタバタ過ごすのではなくゆっくり過ごすように心がけると心も余裕が出てきます。朝の雰囲気が良ければ同性全体の雰囲気も良くなります。ぜひ朝の笑顔を大切にしてください。良い朝は良い朝から始まるのです。朝眠くても明るくても2人で元気を過ごす。同性の30の年、その12、譲ることも愛情表現。同性では譲りの精神が大切です。お互いの主張が見つかったとき自分の主張を少々は言わません。特にこだわりがなければいいよ、どうぞとパートナーの意思を尊重するだけでいい。それでは、我慢しかない一条件の意味がある組み合わせると思うかもしれませんが、無用の心配です。確かに、偏る関係の場合もありますが、一時的です。本当に優しい気持ちで譲ったら関係が偏ることはありません。譲ることも愛情表現です。譲ることには愛情があります。あなたが譲ったとき、パートナーに愛情を示したことになります。譲った瞬間、トラブルを解決できるだけでなく、パートナーは優しい気持ちに包まれるでしょう。自分を大事にして嬉しい気持ちになります。あなたが愛情に気づいたパートナーは、好意を返したい気持ちになり、別の機会で譲ってくれるはずです。パートナーに譲られたときは、素直にありがとうと感謝しましょう。パートナーが愛情を表現されたことになります。譲られたと考えるように愛情を表現されたと考えましょう。譲られるという関係は愛情を表現するという関係でもあります。お互いに譲られる両方の関係を持っているのです。譲ることを愛情表現の一つとして実践していく。同性の30の年、その13、お互いの喜びは同性を始めればお互いの余裕を作りましょう。2人で生活費を出し合う場合、選択肢を払わなくなります。1人が小さな経済力でも2人が2倍になる。部屋で賃貸物件購入できるかという対応しかない。1人の収入では厳しくても2人でお金を出し合えば余裕になります。せっかくの同性だから新たな生活にしたい。許容範囲が広がって奮発したくなるかもしれませんが、ここが落としないです。2人で生活費を出し合うときはお互いの余裕を大切にしてください。義理の状態には避けて余裕のある状態にしておくのが賢明です。お互いの余裕と心の余裕は連動しています。お互いの余裕がなくなると心の余裕もなくなります。パートナーとして最後の悪くない同性の失敗を見やすくなるのです。極端な節約は不要ですが、少なくとも贅沢は避けておくのが賢明です。例えば、手洗いの際、余裕の意義ではなく余裕を持たせて決めるようにします。食事は不安心そうな内容にして、たまに贅沢をするくらいがいいでしょう。新しく買うように常に持っていくためにやりくりできるならそうします。電気代、ガス代、電話代ももっと安い料金プランにできないか検討しています。余計な贅沢は避け、無駄な出費を抑えるようにします。生活に支障が出ることに必要はありませんが、無駄な出費はどんどん省くようにしましょう。貯蓄が増えて余裕ができると自然と心の余裕ができます。余裕ができると笑顔も増えます。生活は質素であっても心の余裕があれば長く同棲を続けることができます。ギリの生活は避け、余裕のある生活を行える。同棲の34年、その14、パートナーも結局は、完全に分からないのは難しい。パートナーは私の一番の理解者。言葉なくても私のことを読み取ってくれるだろう。パートナーなら私のどんなことでも笑ってくれるだろう。大きな期待を持って同棲を始めることでしょう。確かに愛し合っている2人なら結束も強くされているでしょう。時には言葉なくても一心伝心で一つになれることもあるかもしれません。習慣、考え方、価値観など何か何まで理解できたりしてもらえたりずっと期待するのではないでしょうか。もちろん期待するのはいいのですが、過剰な期待には要注意です。期待が大きすぎるとそれは果たせなかった時大きな失望や楽観が襲ってくるでしょう。パートナーも結局は他人です。完全に分からないのは難しい。深い知り合って喜び同士であっても元々は反動し、生まれも育ちも違いますから答えを完全に理解できるとは分かりません。むしろ完全に理解できないような自然です。完全に分からないのは理想的ですが現実には困難です。心は一つかもしれませんが理解は別々です。たとえ結婚して夫婦になっても完全に分からないまでは長い年で同様します。 すべてを理解できない、すべてを理解してもらえないと、社員のような、まだ気持ちが楽になります。どうせ、すぐ大であっても、ただの社員ばかりで、社員の期待で済ませておくのが無難です。自分の気持ちをすべて理解してくれなくても、腹を立てないこと。少々、正直なことがあっても、いらっしゃいはいけません。ただの判断が仕方ないよねと思えば、心が広くなります。どうせに少し、冷めた見方に思いますが、心が腹を持った考え方の方が冷静になります。何かトラブルがあっても、余計な指導や、中の指令のため、結果として話します。パートナーも結局は、という指導を持ちながら、どうせ生活を送る。どうせの30の命令、その15、パートナーに完全に求めない。パートナーの完全に求めていくことが、どうせの意義。パートナーに完全に求めるのはやめることです。別々で正しいところは、パートナーの正しいところから見上げるもの。魅力的な外見、優しい性格、スマートな振る舞い。恋愛は、答えが良いところだけを見せていれば、それでうまくいきます。気持ちのつながりで仲良くなれた。ところが、どうせとなることはありません。どうせは共同生活。お互いに助け合いながら、一緒に生活をしなければいけません。一緒に暮らし始めると、パートナーはまだ内心の仕事になるでしょう。魅力的な外見もある。変な性格もある。だらしない振る舞いもある。24時間同じ部屋で一緒に暮らしていると、相手の良い面だけでなく、悪い面もたくさん知ることになります。思っていた人とは違った、と弁明するようになるかもしれませんが、誤解しないでほしいのです。今では、恋愛に喜んで現実が見えていなかったです。省力が低下して、盲目になっていたです。パートナーが安全な誤解をしていたです。パートナーが安全を求めないことです。パートナーに完全なことがあっても、悪化しないことです。どうせの意義とは何か。どうせとは、パートナーが完全であることを認めていく生活でもあります。気に入らないことがあっても、完全なことを受け入れることです。そんな大事なことがあったので、そんな変なことがあったので、他人は何かないこともあるよね。人間は完全です。完全の前提にパートナーが同棲すれば、想定外や期待外れがあっても、中身は都合を抑えられます。パートナーが完全を認めていくことがどうせの意味です。パートナーが完全を認めていく。どうせの30の命令、その16、家事をしているのではない。修行をしているのだ。家事を生活上の実務と思うだけでは済まない。家事は家事しかないと思うかもしれませんが、味方を変えてください。どうせの家事は味方を変えると全て結婚に向けた修行です。男性にとっては花婿修行です。女性にとっては花嫁修行です。炊事も掃除も洗濯も家事をしていると考えるのではありません。修行をしていると考えましょう。技を身につける行為、精神力を高める行為、そして自分の可能性を広げる行為です。修行なのですから、厳しい改善で当然です。どうせは結婚の旅行演習です。花婿修行、花嫁修行をしていると思えば、最困難の前向きに受け止められます。どうせ自分に培った家事能力は結婚してからも大いに役立ちます。本気で家事に取り組んだ花婿修行、花嫁修行という枠を超えて人間性を高めることになります。家事を淡々とこなす様子は一見平穏ですが、心では変化が起こっています。繰り返し満潮な作業であってもやむ口は失っています。家事を通してしっかり体を動かせば運動不足の解消になり体力も身につけられます。愚痴を言わずに家事ができればもっと良い。不正不満を漏らさず家事に取り組むとメンタルの安全になります。家事を通して身につけた体力、忍耐力、集中力は結婚だけでなく仕事でも活かされるでしょう。すべての家事は能力向上と精神安全に役立ちます。結果として人間性を磨くこともつながります。ぜひ修行だと思って取り組んでみてください。苦しみが快感に変わるはずです。家事は修行だと思って取り組む。同性の30の命令、その17、同性を良いのでお磨き、どうせよ、料理の腕を磨く機会にしましょう。別々に暮らしていたとは、手料理を食べてもらう機会は考えていましたが、どうせよ、となると違います。一緒に暮らすことになるので、毎日自分の作った手料理をパートナーに食べてもらいます。料理を負担と思えばそれまでですが、発想を聞いたでしょう。どうせよ、料理の腕を磨く機会にしようではありませんか。料理を負担と思えば仕事になりますが、自分になりと思えば不安になります。せっかく、どうせしていたら、思い切り料理の腕を磨いてやるぞ。心に気をつけて、料理の腕を磨く絶好のチャンスと思えば、やる気が決まってくるでしょう。自分の前につく料理とは違い、食べてもらえないとモチベーションが高まります。ましてや、食べてもらえないと愛する人は、いっそ、気合が入るでしょう。どうせよ、始めたら、毎日手料理を食べてもらえる機会になります。料理は気分転換、それさっさんといったこともあるので、良い時間を過ごせます。大切なのは今までではなく、これからです。今では料理の間であっても、これから上手くなっていたり、コンビニの弁当やお惣菜も美味しいですが、自分のことを込めて作る料理はもっと美味しい。パートナーを良くしながらこそ、パートナーの好みを反映させた絶妙な料理を作るでしょう。料理の腕を上げる、パートナーに喜んでもらうという目的がはっきりすると、ますます料理をするのが楽しくなります。毎日の気持ちで料理の腕を磨こうと決意すれば、どうせはもっと楽しくなります。料理がどんどん上手くなっていけば、パートナーも喜んでもらえ、関係の同性も上手くいくのです。どうせよ、料理の腕を磨くきっかけにする。どうせの30の命令、その18、完璧にしようと思うといつか心が折れる。ならばよしと考えればずっと心を保てる。きちんと家事をこなすことは、どうせの最低条件。家事で見た役割分担に従って、懸命家事をこなします。パートナーから求められた気持ちながら、家事の取り組み方も知らないでしょう。毎日手本の料理をする。毎日部屋を隅々まで徹底的に掃除する。毎日綺麗に洗濯して、しわしわしないことはいろんな手を頑張る。確実に同棲を成功させるためにも、完璧にしようと思うのではないでしょうか。もちろん、ミスも問題ない完璧な家事ができれば、パートナーも大満足するに違いありません。すぐね、立派だと褒められるでしょう。結婚のステップアップもスムーズになると思います。しかし、ここに落としながらあります。ここだけは素晴らしいですが、現実では困難です。100点の家事を目指すのは最初はできても、なかなか長続きしません。単なる家事とはいえ、全力で取り組むと、手間暇の体重労働になります。気力、体力、精神力の消耗が激しい金です。限界に達します。完璧にしようと思うといつか心が折れるのです。そこでおすすめなのが7割ルールです。どうせの家事は7割でよしと考えましょう。少しだけできなくてもいい。小さなミスもあっていい。不利や、少しが3割くらいやっても、まあいいかという楽観的な考え方も必要です。少しだけ自分の許しがある。その代わり、パートナーの家事が完璧になくても、7割ができていればよしと考えます。3割くらいできないことがあっても、笑って見過ごすことも大切です。お互い心の余裕ができるので、心が強くなります。7割でよしと考えればずっと心を保てるのです。家事は完璧にしようと思うより7割でよしと考える。どうせの30の命令、その19、精神的な距離が離れていれば、どうせ中ですが、孤独や寂しさを感じる。一緒に暮らしているけど、孤独を感じる。どうせしているにもかかわらず、いつも寂しい。時々、同性中の人からそうした不満の声が聞かれます。普通に考えると、同性すれば孤独や寂しさは無縁に思いますが、実際は良くない悩みの一つです。理由は様々です。変化をしてパートナーと不安になった。一緒に生活をしていてもほとんど会話がない。お互いの生活サイクルが違っていて、すれ違ってはない。相手が趣味に没頭して自分を相手にしていけない。新鮮味がなくなって、お互いが無関心になった。こうした状況の場合、同性していても孤独や寂しさを感じることがあります。同性すれば孤独や寂しさを感じることがなくなるものは、誤解と考えているでしょう。物理的な距離に依存しないことです。物理的な距離に依存していると、後で痛みになります。大切なのは物理的な距離より精神的な距離です。精神的な距離が離れていれば、同性中ですが、孤独や寂しさを感じます。もし孤独や寂しさを感じ始めたら、いろいろあるのです。孤独や寂しさが悪化すると、異性と自制心のコントロールが弱くなり、衝動的な行動に出ることがあります。内容によっては、悪くに至る可能性もあります。そんな結果を招く前に対策が必要です。同性中でも精神的な距離が離れないように心がけましょう。こうした前にしていると、精神的な距離がどんどん離れていきます。同性を始めても、日頃から感謝とコミュニケーションを心がけ、精神的な距離が離れないように注意しましょう。物理的な距離より精神的な距離を重視する。同性の30の命令、その20、お金を消費しているのではない。2人の将来に投資をしているのだ。生活費を支払うときどんな気持ちになっていますか。家賃、食費、水道光熱費、同性中の生活費は借りるなので、金額プレゼントの収入によっては大きな金額になることもあるでしょう。同性に必要な生活費やプレゼント代は消費していただけと思っているかもしれません。確かにお金を使えばなくなりますが、少々考えるのは少し間違いない。ただお金が消えなくなっているように感じられます。無駄出費という印象も強くなります。少し考え方を変えてみてください。お金を消費しているではなく、2人の将来に投資していると考えるのです。同性中に必要な生活費は全て将来に向けた投資です。家賃も食費も水道光熱費も全て投資。生活費を出すとき、これは将来に向けた投資と思うと、意味と価値を感じることができます。ただまあ、パートナーにプレゼントを送ることもあるでしょう。プレゼントを買うときも、これは将来に向けた投資と思えば、お金に意味を持たせることで気持ちよく答えます。無駄かどうかは別としてお金に意味を持たせて支払う方がポジティブになります。同性に必要なお金は全て投資です。2人の将来に投資していると思いながら気持ちよく答えをしてください。お金を使う抵抗が小さくなります。ますます同性中のような増えます。生活費もプレゼント代もお金を消費しているではなく、2人の将来に投資していると考える。同性の30の命令、その21、アクセルだけを不動性より、ブレーキも不動性の方がうまくいく。同性で学生の場合踏んでいませんか。全力で家事を頑張る。欲しいものならばとにかく買う。パートナーの場合もっと前へ少しでも前へとにかく前へと何らかに頑張るのもいいでしょう。しかし、アクセルだけを踏む同性はいずれ大変になります。すぐ、肉体的にも精神的にもせず、アクセルだけ踏んでいると心も体も余裕がなくなります。いつか連帯に出して、同性なんてもいや、やめない、となるのです。同性ではアクセルだけでなくブレーキも踏んでください。ブレーキを踏むことも同性の大切な仕事。少し頑張りすぎていると思えば休憩する。少し気合を入れすぎていると思えばリラックスをする。自分の力ではできないと思えば手伝ってもらう。限界を超えるような無理はしない。 毎日全力で家事を何度もではなく、たまには上手に出るようにしてください。手間暇かけて料理をするより店で弁当を買ってきた方が楽だと思います。欲しいものがあればすぐ買うのではなく、ずっと我慢することも大切です。欲しいものを我慢した方が余計なものを増やさずに済みます。パートナーの金とはいえ、本人も甘えさせることになるなら自分でしてもらう方がいいでしょう。車はアクセルとブレーキのバランスがあってこそ安全運転を実現できますが、同性も同じ。アクセルだけを踏む同性よりブレーキも踏む同性の方がうまくいくのです。同性ではアクセルだけを踏むより時にはブレーキも踏む。同性の30の名言、その順位、ベストでない同性環境の方が結婚生活の良い横演習になる。同性を始めるならベストな環境にしたい。計算してはやはり理想の条件が揃った妻を探すのではないでしょうか。ところが実際なかなかベストな同性環境を整えられることがあります。入院での予定だったにもかかわらず2点になってしまうかもしれません。勤務者社会の将来のつもりが少し離れた場所になってしまうかもしれません。2人は確保しても中央政策が離れた部屋になってしまうかもしれません。経済的な事情もあって妥協せざるを得ないこともあるでしょう。住み始めてみると思わぬ不便な見つかることもあるでしょう。しかし同性環境が悪いから同性も失敗と考えるのは大げさです。同性環境はベストでなくてもいい。むしろベストでない同性環境の方がいい。ベストでない同性環境の方が結婚生活の良い横演習になるからです。同性には結婚生活の良い横演習というやつになります。実際の結婚生活ではベストのところとはほとんど分かりません。結婚生は所有物が増え子供が生まれたら手間がたくさんやらされるでしょう。仕事の都合で引っ越しが必要になることもあれば、冠婚葬祭で急な出費が必要になることもあるでしょう。結婚生はますます厳しい条件の中でやりくりしなければいけません。結婚生活は思うようにいかないことだと言っても過言ではありません。夫婦もどうやって乗り越えていくか、彼で知恵を出し合ってください。考えた条件の中でやりくりしていくことも、同性は大切な仕事。ベストでない同性環境は彼に協力するためのベストな環境と思います。適当な不便なあるわけで彼に協力する機会になります。絆や結束を強める機会になります。ベストでない同性環境になるのではなく、生かしてください。ベストでない同性環境の方が結婚生活の良い横演習になります。同性環境に不便なっても結婚生活の良い横演習のつもりで乗り越える。同性の30の年、その13。何をすればいい？良い、これをすね。同性では別な時の仕事に気をつけましょう。パートナーの家事を別な時、どんなことが分かりますか？何をすればいい？この仕事に心当たりがあるなら注意が必要です。親切なことに思いますが、実はあまり良いことではありません。パートナーに私がする仕事を考えなさいと言っているのと同じです。パートナーに自分がする仕事を考えさせるという仕事を押し付けています。仕事を助けるつもりですが、実はパートナーの仕事を増やしています。わざわざ人は不安になるんじゃないかと誤解され、帰って怒らせてしまうこともあります。手伝いの仕事が変な発端になる可能性もあるのです。では、どう話したらいいのか。手伝いのつもりで話したいなら何をすればいい。良い、これをするねの方がスマートです。自分のやる仕事を自分の判断で決めて着手します。家事の大半は同じ繰り返しです。毎日一緒に暮らしているなら自分のやる仕事は多めに検討がつくはずです。重要な判断が必要な家事を除いて繰り返し始めたら一時聞かずに行動した方がいい。さすが、よく分かっている、助かると、パートナーに喜ばれます。何をすればいい。良い、これをするねと話した方が同性はなくのです。何をすればいい。良い、これをするねと話したい。同性の30の年、その14、同性で負けないカップルは結婚してもなくない。価値観が合わない。生活習慣が合わない。毎日喧嘩がない。同性なのに家出をしたくない。少な人の生活なのに家に帰りたくない。同性を始めて2人にギャップがあるのはいいのです。生まれ育ちも異なる2人ですから、価値観なり生活習慣なりギャップがあって当然。むしろギャップを埋めていくことが同性の醍醐味です。2人で話し合いながら歩み寄りはちょうどいい距離感を保てるでしょう。きちんと2人で向き合えばギャップは全部できなくても小さくしていくことができるでしょう。しかし、それも程度の問題です。あまりにも価値観が合わない。どんなに頑張っても生活習慣が合わない。話し合っても喧嘩なり余計に水が絡まれて、どうしても同性が負けない状況もあるでしょう。そんな時結婚生は変わってくるのではないかという期待を抱く人もいるかもしれませんが、要注意です。同性で負けないカップルは結婚してもなくないのが一般的です。結婚するとさらに責任と義務が増えますます負担が増大します。同性生活で負けないなら結婚生活はもっと困難になると考えるのが現実的です。同性は結婚相手としてふさわしいかどうか見極める手段です。ふさわしくないとあればきちんと別れて同性を解消させた方がいいでしょう。同性してないなら結婚してもダメです。せっかく同性したのもったいない。今まで思い出がなくなる。欲しい気持ちが湧いたとしても現実を直視することが大切です。交際が長くすれば続くほど交際相手と笑いにくくなりますが正念場です。どんな中で正しい人生の判断を見失ってはいけません。人生をともに歩めない人と結婚したことで待っているのは事故です。同性が負けないなら結婚も諦める。同性の30の年、その15、相手のためにしていることは自分のためにもなっている。相手のために仕事をしていると自己犠牲の判断に悩まされることがあります。例えば家事です。炊事、掃除、洗濯。相手のために頑張っていると思うとモチベーションが上がって普段より頑張ります。その一方で、ある時複雑な気持ちになることもあるかもしれません。自分を犠牲にしながら生活しているような気持ちに包まれ、だんだん自分が悲しくなっている。自分の時間が欲しい。まるで自分を犠牲にしているようだ。喜んでもらえるのは嬉しいですが、自分の幸せは後回しにしているように感じるでしょう。やるせない気持ちに襲われ、心の範囲に悩まされるのです。しかし、ここに答えがあります。相手のためにしていることは自分のためにもなっています。自分を犠牲にしていると思うのは仕事の一部しか見ていません。もっと視野を広げて考えてみると、自分の成長に役立っていることに気づきます。例えば、相手のために炊事をしたとします。相手のために食事をすることで自分の料理の腕になります。相手の部屋も掃除をしたとします。自分だけ頑張っていると思うかもしれませんが、同性生活に清潔さになれて自分の心地よくなります。相手のために洗濯をしたとします。洗濯の面倒に思えても相手に綺麗な服を着るなど清潔さになれて一緒に自分の心地よくなります。すべての家事は花の虫を花の虫をになっていると考えることもできます。我慢が必要なことは自分のことを大きくするトレーニングと思えばいい。相手のためにしていることは自分のためにもなっていることに気づいてください。自分のためになっていることに気づけば自己犠牲の簡単なので、いいと価値を実感できるでしょう。家事に対する面倒な気持ちなので、モチベーションが高くなるでしょう。自分のためにしていると思うともっと家事を頑張りたくなるのです。相手のためにしていることはすべて自分のためになっていることに気づく。同性の34年、その16、ルートと束縛は神職で、束縛のないルートこそ理想的。ルートと束縛は神職です。同性を快適にするつもりで作ったルールが実際は束縛になっていることがあります。ルートと束縛に明確な線引きがあるわけではありません。個人の価値によって線引きが左右されます。同性を円滑にするためのルールも厳しくなると束縛に変わります。そのため2人で話し合って、土曜日以外にも見極めることが大切です。例えば週末は必ず2人で外食をするというルールを決めたとします。自分としてはあくまで円滑な同性のために設けたルールです。外食は気分転換になるだけでなく、2人で過ごす時間にもなります。良好な安定を保つためにも週1回は外食を楽しむのも悪くないでしょう。しかし、このルールを心よく受け入れてくれる人がいる一方で束縛と感じる人もいるはずです。強制的に外食するなんて束縛だという意見も違います。これは難しい問題です。ルートにはルールであり、束縛といえば束縛になります。ルールを決める際は厳しくなりすぎないようにしてください。自分勝手に決めるではなく、パートナーの意見も取り入れてみることが必要です。お互いが納得できるよう丁寧な話し合いが必要です。週末は必ず2人で外食をするルールが厳しければ少し緩和させるといいでしょう。週末はできるだけ2人で外食をするという優しいルールが束縛の場合によります。2人にとって心よりも決まることが大切です。ルールをいつも見なくても束縛になっていないだろうかと客観視する余裕を持ってください。自分が決めようとしていることはルールなのか束縛なのか余裕を持って客観的に考えることが大切です。束縛のないルールこそ理想的です。ルールを決めるつもりが束縛にならないように注意する。同性の34年、その17、喧嘩をするのも同性の大切な仕事。絶対喧嘩をしてはいけないと思っていませんか？素晴らしいことだけであると注意したいことだけでもあります。確かに喧嘩をされることは大切です。時には発言もぐっと加えたり妥協したりすることも必要です。しかし喧嘩をされることはよくても大切ではありません。むやみに喧嘩をされようとすると言いたいことを言えず不満が溜まります。不満が落ちたところで状況が合わないかに解消されることはありません。不満がどんどん溜まり続けるとストレスも大きな一気下げたりいたします。結婚してから本音を言うなら同性の反対で言っておく方がいい。結婚してから大爆発をするなら同性の反対で爆発させておく方がいい。迷惑なこと困っていること気になっていること。本音を言うのはどれだけだけでしょうか？理想的なカップルは本音を言い合う関係です。暴力は NG ですが、口喧嘩は OK です。喧嘩をするとお互いが正直な意見を言い合います。むしろ同性の反対は一度くらいは喧嘩をしておく方がいいでしょう。同性は結婚相手としてふさわしい確認する手段でもあります。相手が怒った時どんな態度になるのか実際に喧嘩をしないとわかりません。喧嘩をしないことです。相手の本音や根性を確認する意味でも一度は喧嘩をしておきましょう。二人の関係を前進させるために勇気を出して本音を伝えてください。本音を伝えることでお互いの違和感を解消させることができます。感情的な喧嘩ではなく理性的な喧嘩を行いましょう。理性を保ちながら喧嘩をすれば建設的な話し合いになるはずです。同性では喧嘩も必要です。喧嘩をするのも同性の大切な仕事なのです。同性のうちにしっかり喧嘩して本音を言っておく。同性の34年、その18、同性に失敗はない。同性に失敗はありません。バレたら失敗になる。同性解消になれば失敗になる。いえ、どれも答えです。バレや同性解消をどの辺の結果しか見ていません。本質まで進んで考えるとどんな結果であっても同性に失敗はないことに気づきます。例えば同性者結果バレることになったとします。従来の点、各仕事を不一致に使って7の年代に達して最終的に同性を解消することになった。結 結婚した後に離婚する際には同棲の段階で別れた方がいいでしょう。未然に離婚を防ぐ際には同棲してよかったと言います。無事同棲を乗り越えて結婚したとします。わざわざ同棲しなくてもよかったのではないかと思うかもしれませんが、ここにも誤解があります。同棲は結婚の準備期間に待っているため、スムーズな結婚生活に役立ちます。お互いのリズムをつかんだり、絆や結束を深めたり、結婚式のためにと結婚に向けた準備を整えることができます。同棲をしたおかげで結婚の生活もスムーズに進めることができます。最終的には同棲してよかったと思うはずです。もちろん同棲という思いもできます。同棲に失敗はないのです。究極には同棲の結果は成功者はありません。どんな結末を迎えても将来のため、自分のためになるのは確実です。自信を持って同棲を始めて共同生活を楽しんでください。同棲の最後に待っているのは成功者です。同棲の結果は成功者ないことに気づく。同棲の30の名言、その19、依存しても過ぎない。同棲は2人で暮らしてもそんな1人。同棲は2人で協力しながら歩んでいく生活です。困った時、パートナーの能力に助けられることもあるでしょう。悩んだ時、パートナーの相談に乗ってくれることもあるでしょう。落ち込んだ時、パートナーの励ましや優しさに助けられることもあるでしょう。確かに、同棲は二人三脚、2人で協力しながら歩んでいく生活です。助けたり、助けられたり、頼ったり、頼られたりするからこそ、2人の絆の愛情も深めていきます。パートナーのおかげで生活できている。頼りになる人がいつの間にかパートナーに依存することもあるではないでしょうか。しかし、パートナーに依存しても過ぎないように注意してください。パートナーがいないと朝を送ることができない。一人では何も問題を解決できない。家事に関してはパートナーに頼ってばかり。これでは完全にパートナーに依存しきっている状態です。もしパートナーがいなければ何もできなくなります。そういうことが生きる人だと希望を失ってしまうでしょう。人生の絶望に陥り、人生がめちゃくちゃになってしまうかもしれません。依存しても過ぎないこと。同棲は2人で暮らしてもそんな1人です。大切なのは自立した人間力です。2人で協力しつつもそんな1人であることを意識することが大切です。何に獲得することになったとしても自分の力で生きていく力は必要です。自分に問いかけてイメージをしてみてください。もしパートナーがいなくなれば自分は生きていけるだろうかと。もし生きていけないと思うなら健康上の理由がある場合を除いて既に依存なことになっているのかもしれません。事情がある場合は仕方ありませんが少なくとも精神面では自立しておくことが大切です。二人で協力ができるのはあくまで自立した人間力があるからです。自立した人間力があるからこそしっかりした支えとして存在できます。自立した人間力はなくて困ることはあってもあって困ることはありません。心のことで自立した自分を保ち成長させていく人を努力が大切です。パートナーに依存することはあっても過ぎないように注意する。同性の30の名言、その30、同性は物の色と同じ、短すぎても長すぎてもいけない。同性と物は共通点があります。適度な長さが大切という点です。それぞれにでも一切存在に思いますが、本質は同じです。物の色とは煮込み時間の長さが大切です。肉や野菜を中に入れて弱火で包み込みます。物の完成は煮込み時間の長さで変わります。煮る時間が短すぎると素材が硬いままになったり、味わいが不十分になったりします。煮る時間が長すぎると硬くなったり、素材が硬くなったりします。出汁が素材に染み込むのを待ちつつ、硬くなったりする時間がなければいけません。短すぎても長すぎてもいけない。適度な長さが上手に物を作るポイントです。同性も物の色と同じです。パートナーの価値観や生活習慣のきちんと確認しないまま結婚することになります。同性の意味が不十分になる。結婚してから知らなかったというトラブルが発生しやすくなります。一方、同性期間が長すぎるのもよくありません。あまり長くなると恋愛感情が消えたり、男性が甘えたりして結婚に食い気にくくなります。同性を決めるならできるだけ3年以内を目指すのがいいでしょう。同性も物の色と同じイメージで適度な長さが大切です。短すぎてもいけない。長すぎてもいけない。適度な長さを意識してこそ同性が長くなります。同性期間は物のように適度な長さを意識する。同性の30の0年、まとめ、その1、同性は贅沢な経験であることに気づく。その2、同性の理想と現実のギャップを埋めることに楽しみを生み出していく。その3、同性で悩むことがあれば何かで終わらずきちんと考え改善に向けて行動する。その4、パートナーとの違いは否定せず受け入れる。その5、価値観や生活習慣の違っても違いを楽しみながら受け入れる。その6、価値観や生活習慣の違いは嫌がらせるではなく楽しみを用意する。その7、人に目をするように光で割れる。その8、ルールならより自分のためと思って家事に取り組む。その9、同性の1年は夫婦生活50年と比べて短い期間であることに気づく。その10、同じベッドで一緒に寝ることにこだわらない。その11、朝眠くても泣いても2人で元気を過ごす。その12、ゆずこい愛情表現の一つとして実践していく。その13、ビリーの生活は避け余裕のある生活を行える。その14、パートナーも結局は他人という意識を持ちながら同性生活を送る。その15、パートナーの不完全を認めていく。その16、家事は修行だと思って取り組む。その17、同性を良いのでおなきっかけにする。その18、家事は完璧にしようと思うように7割でよしと考える。その19、物理的な距離より精神的な距離を重視する。その20、生活費も全体のお金を消費しているではなく彼の将来に投資していると考える。その11、同性ではアクセルだけを踏むより時にはブレーキも踏む。その12、同性環境に不利になっても結婚生活の良い予行演習を積んで乗り越える。その13、何をすればいい、より恋をすべきと話し合う。その14、同性がまくいかないなら結婚も諦める。その15、相手のためにしていることは全て自分のためになっていることに気づく。その16、ルールを決めずにはそこだけにならないように注意する。その17、同性の人生に関して本音をやっておく。その18、同性の結果は成功者ないことに気づく。その19、パートナーに依存することはあっても過ぎないように注意する。その30、同性間は物のように適度な長さを意識する。